ですね、エス様の皆をいただきます。今週の御声新聞にですね、この前持たれた白馬キャンプ、先週いろんな方にお話をしていただきましたけれども、白馬キャンプのことが記事で出ていますので、ぜひ皆さんですね、そちらも読んでおいていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、先週はパウロ秋元牧師が来られまして、月火水とですね、九州にある6つの教会を一緒に回ることができまして、非常に祝福される時を持ちました。本当に感謝をしたいというふうに思っております。で、その中でですね、嬉しいことがあったんですね。それはですね、今回秋元牧師が来られまして、どの教会にもこういろんな方がお見えになったんですけれども、毎週毎週今ですね、九州では必ずどこかの教会で、イエス様を信じる人が起こされてきてたんですね。で、今回パウロ牧師が来られて、他教会の方とか、最近救われた方とか結構来られてですね、よかったんですけれども、新しい人がですね、なかなかお見えにならなかったんですね。で、水曜日の日の長崎の聖火の時に、新しい方がお見えになられました。で、そしてですね、秋元牧師に乗ってもらって、で、その後、その方をね、連れてこられた方が、私にちょっと祈り、導いてほしいと言われたからですね、おそらくもう死にてらっしゃったんですけど、まだしっかり告白のようにしたことがないということだったんで、お祈りをしたんですね。で、また長崎で、今回は長崎教会でですね、イエス様を信じる人が起こされて、これで今週もまた救いが起こったんですね。神様に感謝をしたいと思います。で、お母さんと息子さんだったんですけどね、息子さんも信じてたみたいですけど、もっぺん確認のためにお祈りしたんですけれども、どちらも本当に死に触れられておられましてですね、祈った後、本当に涙ぐんでおられてですね、すごい神様の愛をね、すごく感じました。で、神様が今、いろんな方々に触れようとしておられるんだということを非常に深く感じます。で今日も最初ですね、通りがかりの人が来ておられまして、ちょっと今は、外でいらっしゃるのかな、ここにはいらっしゃいませんけども、何か神様が新しい方に触れようとしていましたので、ぜひ皆さんですね、主に期待してほしいと思います。で、今回ちょっと東京の方に行ったんですね、金曜日にですね、ちょっと用事がありまして、個人のことなんですけれども、それは9月25日の日にですね、私は東京のある高校に、個人の話をするために講演会に行くんですけれども、私はそこで実は祈ったんですね。毎年東京に行ってね、講演会をするんです。それとっても祝福されるんですね。で、生徒たちが本当に聞き入ってくれてですね、その後ブースを作っていて、ね、教室を借りて、そこでいろいろ展示をしてたりするんですけども、普通そういうところはほとんど人が来ないそうなんですけども、講演会をした後は必ず人がいっぱい来てですね、もう一生懸命みんなで説明をしたりするっていう感じなんですね。ところが毎年そこに行くんですけど、今回祈ったんです、実はですね。その高校だけ、ね、その高校も素晴らしいんだけども、せっかく東京まで行くので、他にも場所を与えてくださいって祈ったんですね。できたらどっかの高校で、そうでなかったら、どこでもいいんですけど、よろしくって祈ったらですね、そう祈ったらしばらく経った時ですね、実はですね、お話があったんですね。何かって言うとですね、あるところがですね、登戸って言って神奈川県なんですけども、東京、東京に限りなく近い神奈川県なんですけども、登戸っていう場所に、すごくホールがあるそうですね、大きなね。で、そのホールをあるところが借りていた、ある教会が借りていたんですって、ある、集会をする予定で。だそれがちょっと、その予定の人は来れなくなったので、キャンセルすることになって、もうあれだから、そちらで使いませんかって話があったんですね。ただ、東京安定協会の方は、登戸はちょっと遠すぎるってことで、個人の方でコンサートしたらどうかってことで、で今回その個人でコンサートをすることになったんですね。ね。です、個人主催でね。チャリティーコンサート。それがなんとですね、9月25日なんですね。だから9月25日の日にそこを借りて、チャリティーコンサートをしようってことになったんですね。で皆さんどうなるかしませんけど、私はね、えらく感動したんですね。私が講演会に行く日にそこが空いてて、それが向こうから話が来たんで。しかも、もっと突き詰めていくとですね、そこの教会っていうのはですね、その東京安定教のある若い学生が近くだから、そこの聖書研究会に出てたみたいですね。礼拝とか、こっちに来てるんですけども、その近くの教会にも行ってたようです。そしたらそこの牧師さんが、キャンセルになったので、お宅の教会いろいろやってるからってことで、しませんかって話だったんです。ただ実はですね、以前、被弾中傷が激しかった頃に、うちの教会から出て、その教会に行ってですね、散々なことをいろいろ言った人たちがいたわけですね。そういう話が入ってきたわけですね。だからですね、いや、これはもしかして、うちの教会だと知らないんじゃないかってことですね。実は昨日ですね、マジキナ君に電話してもらったんですね。秋元牧師のお話をして。で、はっきりね、うちは少女がクリスチャンセンターですって、はっきり言ってね、それでもいいですかってはっきり言って、それで確認を取ってからやろうと。土壇場になって断れたら困るから。そしたらですね、言ったんですよね、そのことをはっきりね。そしたら向こうがですね、もうよく存じ上げていますと。 ね。そして、インターネットを見て、随分見ましたと。そして、お宅の教会が、ね、賛美が盛んであることも、海外宣教していることも、癒しがいっぱい起こっていることも知っております。個人の働きも素晴らしいですね、ってね。何の気にもしないで、もう、信仰者よくわかっております。その上で言ってますので、全く気にしないで、堂々お使いくださいってことだったんですね。一緒に感謝をしたいと思いますね。見事ですよね。本当に流れが上がったんですね。だから、いろいろ散々なことを聞いてたはずなんだけど、それを知ってた上で、もう今は分かってて、もうぜひ使ってくださいってね。3万ぐらいするんですね、その場所ね。908人入るホールなんです。で、最初はね、まあ、とりあえずコンサートしようって感じだったんですけども、今回は、ちょっと祈ってて、アンティオキの人たちの助けも借りながら、ちゃんと台本を書いて、照明も使ってやることになってですね。で、各地方でもできるようなシナリオとかそういうのを作っておいて、やろうってことになってですね。なんか話が結構外に向かって、全く一般に向かって、その東京で一回限りじゃなくて、台本も作って、例えばそれをそのまま他の地方に持って行っても、使えるように、ね、人が変わってやれば使えれるような、その個人なことですね、働きになってきて、神様の方がなんか本当にこう、一般の方に向かって、神様の方がことを動かしているってことをすごく感じます。で、私たちがなんかね、頑張ってしようとしたんですけど、向こうから降ってきた話で、とりあえずやろうってことになってたら、昨日がいろんな人が集まってきてですね、個人ですね。それで、企画とか、それからね、ヒカル君もいるんですけどね、PA とかいろんな人を一緒にですね、だからギフツとラスボーダーに来ていただいて、そして、だけど、個人の話をメインにしながら動画と写真と、まあ、私が話する人になるんですけども、それでやるってことになったんですね。だから、これから台本を作ります。ね。だから、いよいよそういう働きに入っていきます、ね。皆さん、これはなんか一つの流れを感じますね。なのでね、大きく流れが変わってきていますので、そのことを覚えてください。で、何かというと一番最初は祈ったんですね。神様どうか、ね、その高校に行くのは本当に素晴らしいね。で、そこにも今年も祝福がありますよね。だけど、せっかく行くので、それ以外にも何か与えてくださいって祈ったんですね。で、9月18日でもよかったわけですよ。10月の頭でもよかったわけですよ。でも9月25日にその話がやってきたわけですよね。で、私は偶然だと思ってないんです。祈りだと思ってるんですね。皆さんね、祈りは聞かれるんです。祈るとき、神様の計画の扉が開くんです。で、祈るとき、神様は私たちに答えてくださるんですね。でね、どうぞね、祈ることをね、恐れずに大胆にしてほしいと思いますね。で、これ、ね、今日のここから説教に入ってきますけれども、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますとあります。で、先ほど話しました、今週、ね、長崎でまた救いが起こりまして、毎週これでずっと今救いが起こってるんですけど、実はそれは、これも祈りだったんですね。4月頃ですね。私はずっと九州をいろいろ回っておりましたけども、思ったんですね。神様どうか、一瞬ですね、有線だと電池を使うなとか思ってですね、ケチですね。あ、言うでね、有線だけどワイヤレスだったらね、一瞬すごいすいません、なんか、せこいですね。はい、何の話したんだっけ。あ、4月頃ね、思ったんですね。いろんな教会行くんだけども、ね、新しい人が来て救われて教会につながってくるか、ね、あるいは、クリスチャンで教会行ってないとか、あるいはなんかこう探してる人がいて、そういう人が来て働き人としてしっかり教会に根付いてくださるか、そういう方々を、ね、与えてくださいって。で、それをね、見させてくださいってかなり真剣に祈ったんです。ですが、それまでも祈らないわけじゃなかったんですけど、ちょっと、九州をずっと回ってきて、まあ、一つ本音で言いますとね、教会に行きますね、交通費がかかりますし、謝礼もいただきます。で、喜んで、ね、たくさんくださる教会もあるわけですね、本当に。その時思うわけですね。この教会にとってね、もちろん霊的な祝福が来てるんですけども、目に見える具体的な形で祝福が欲しいなって思ったわけですね。で、4月頃、本当に心から祈ったんです。ちょっとかなり真剣に。そしてね、すぐじゃなくてね、それから2、3週経った頃からね、始まったんです。何でもいいんですけど、宮崎は11月から起こってましたけど、それに刺激を受けてですね、まず八代でね、全然人が動かなかった八代で人が来始めたわけですね。それから次に、荒尾ね、熊本の荒尾。荒尾も全く動いてなかったと動き始めたわけですね。それから、鹿児島も人が来始めましたし、まあ、あちこちで人が来始めたわけです。もう言い出すときりがないですけど、こうね、あっちこっちで。で、毎週必ず人が救われ始めてきたんですね。 で、面白い、それはね、本当に心から真剣に神に向かって祈り始めたところから技が起こり始めたんですね。で、祈るとき一つポイントがあります。聞かれる祈りっていうのがあるんです。聞かれる祈りのポイントはね、心が入ってる祈りなんです。本当に心から神様に求めてる祈りなんですよ。で、口先だけの祈りでも、まあ祈らないよりはいいと思うんですけれども、心が入ってない祈りってあるでしょ。例えば皆さんね、世界人類が平和でありますようにって祈るとします。いいことですよ。それを心から祈る人もいると思います。ね。でも、それとともにですね、皆さんが今自分が目の前で直面している問題を並べたときにですよ、どっちが心がね、入って本気で祈れるかというとね、残念ながら多くの人は、中には本当に世界人類が平和であるようにってことに、もう真剣になる人いると思います。ね。でも普通は大抵目の前の問題だと思うんですよね。この時にその目の前の問題を本気になって祈るかどうか大きいんです。心が入ること、本当に心から願えることを神様に求めていくんです、まず。その時に思うんですね、こんなこと祈ってもなとかね、こんなこと神様に言ったらなって思う人がいるんですけど、これは気をつけてください。人は受け入れる範囲があります。例えば、お母さんお父さんっていうのは基本的には受け入れてくれる人なんですが、どうしてもですね、人間ですから範囲があって、特に小さい時にお母さんに拒否されたとかいう経験がある時は、なんかこう、素直に何でも言えなくなることってあるんですね。でも神様はそうではありません。神様はですね、何でもかんでも願い通りに答えてくれるとは言いませんよ。答えられたら帰ってあなたにとって良くないこともあるから。でもね、必ず受け入れてくれるんです。それを、手前で拒否されないんです。一旦受け入れた上で、それはあなたにとって良くないからダメだよとかね、祈りの方向を変えなさいねっていうふうに言われることは確かにあります。でも神様に対しては、イエス様に対しては、本当に私たちの心の願い、本当のところを祈るのです。そうするとね、心が入るんです。本気になれるんです。神様お願いしますって。ね。これが実は大事なところなんですね。それとね、皆さんね、遠慮しちゃう人がいるんです。最近の若い世代はどうかな、ちょっと分かんないけど、私ぐらいの世代までの日本人って遠慮する傾向があったんですけど、最近の若い人もどうなんでしょうか。若い人ってどこ見ていいのか分かりませんけども遠慮してしまいますかね。それとも大体に求めれますか。あ、聞いてみようかな。どうしてもちょっと神様に遠慮しちゃう傾向があるなって人っています。あ、ちょっとありますね。そうですね。あ、一人しかあげなかったからみんな大丈夫ですね。本当かな私がしょっちゅう話すね、もういつもいつも話す、あの話覚えてますか。本当はね、うな丼の特上を食べたいのに、ね、私なんかそんなうな丼の特上なんて申し訳ないと。例えばですよ、あの人でもね、カツ丼で我慢して、この人は親子丼なのに、私なんかも卵丼で精一杯よ。いや、もう白いご飯いただけるだけで十分です。神様、もう私なんかは白いご飯で十分です。いや、白いご飯でもちょっと贅沢すぎる。ね、おかゆで十分ですからくださいっていうような祈りをする人がいるんです。で、おかゆが来るわけです、本当にね。で、隣の人がパッと見ると、隣の人はですね、うな丼の特徴を食べてるわけですね。思わず、神様不公平じゃありませんかって求めてない。わかりますってこと。本当に素直に自分の心の願いを祈っていただきたいんです。もちろんね、ほとんどの場合うな丼の特徴が来ますけど、特別な事情があって神様が今は食べない方がいいって時は、ストッパー来たり、違うものが来ることありますよ。でも本当に素直にあなたの一番の本当の願い、第一の願い、本当の心の願いを神に注ぎ出すんですね。で、その時ね、そうなってほしい、きっとなれるって信じる時もあれば、そうなればいいけど、きっと無理よねって思ってしまうかもしれません。それでも祈ってください。本当の願いを。本当の願いは心が入りますし、答えられた時素直に本当に喜べますから。今日はそこは話しませんけど、教会が、使徒行伝の12章のペテロが捕まった時、教会が祈ってたじゃないですか。ペテロが助かるようにって。で、ペテロが助かってきちゃったらみんなが、そんなの助かるわけないんだって言ってね。それはペテロの天使だって言った話何回かしたでしょ。で、あれはだから、みんな信じてなかったわけですよ。助かるようにって祈りながら。でも答えられたでしょ。皆さん自分に関しても、皆さんがね、誰かのことを祈るに関しても、本当に心からの願いを神に求めるんです。で、心が入ってるかないかはすごく大きいんですね。今ね、心が入っているようにと答えられるんですよ。今は大学生になっている、秋元ベニヤミン君がですね、アメリカに行くときですね、小さい頃、アメリカに行ってキングコングに会いたかったんですって。これでね、真剣に言ったんですね、キングコングに会わせてくださいってね、もう、実に単純ですよね、キングコングに会わせてくださいって。 で、秋元牧師は派遣費が出るからいいんですね。責任者だから当然ですけど。でも家族はね、そうじゃないから、祈らなきゃいけない。で、本当に言ったんですって。でね、それを聞きながら可愛いなと思ってね、秋元牧師はある教会に行ったんですね。中部の方だったんですけど。そしたらある人が突然やってきてですね、言ってました。そういう献金もらったことないって。ベニヤミン君のために。これベニヤミン君への指定献金ですって献金をくれたんですって。びっくりしたって。あれだね、その献金がアメリカへ行くためのお金だったんですよね。これでね、彼は大喜びしたんですね。これ皆さんね、小さなことっていうか本にとって大きなことですよね。求めたんです。それでね、実はお兄ちゃんと弟がね、それを聞きながらね、ね、お兄ちゃんはですね、可愛いなとか言って、弟はね、そんなの怒りっこないよと思ったんです。そしたらそれでお父さん帰ってきてね、ベニヤミン、お前の献金があったって、これでアメリカに行けるって聞いた瞬間びっくりしてですね、お兄ちゃんと弟が、神様僕もです、僕もですって。いや、本当です。これで、ね、真剣に出して、ギリギリに二人、後の二人ギリギリに来て、結局家族で行けたって話。でも最初はね、他の二人はね、あんなの来るわけないとかね、言ってたんですよね。でも、ベニ君だけは本気になったんですよ。キングコング直してくださいって。ね、すごく幼いけど真剣に祈ったわけで、心からの願いを。答えられちゃった。でそれで他の二人も刺激されて祈ったら開いたんですね。いやね、心が入ってるかどうかなんです。神様笑ったりしません、そんなこととかね。神様はね、お前そんなこと言う前にお前ここ悪いじゃないか、違いかって、ちょうど言いません。受け入れた上でね、この罪があると問題だから、悔い改めなさいって言われることはあります。それはあなたを立て上げるため、その祝福に預かるためです。ですから、でもね、神様って受け入れてくれるんです。祈った人は知ってるんです。本当に心からの素直には、まず祈ってください。これが一つね。そして、もう一つですね、これね、求めなさい、そうすれば与えられますって書いてますが、これ、言語に忠実に訳すと、求め続けなさい、そうすれば与えられます。探し続けなさい、そうすれば開かれますということなんですね。で、これはだから、続けないといけない。ある場合はすぐに答えられるんですね。祈ってもすぐ答えられないと思っている人はいますけど、そうじゃありません。必要な場合にはすぐに答えられます。本当に。神様はですね。これがところがですね、確かに祈ってもなかなか答えられないことってあるんです。待たなきゃいけないことってあるんです。あるいは祈り続けなきゃいけないことがあるんです。でもそのすぐ答えられないことによって一つ試されることがあるんですね。本当に求めているのかって。本当に願っているのかっていうのが試される。ね、これが起こるわけですよね。例えばですね、もううちの子供だいぶ大きくなりましたけども、子供たち小さかった頃ね、よくなんか、例えばトイザラスに行ったりとかですね、あれ例えば、うち8人いるからですね、誕生日の子供に買うために行っても他の子供一緒についてきますから、他の子供も欲しいってなるわけですよ。だから誕生日ねとは言うわけですよね。で、面白いですよね。これが欲しいってわけですよね。その時本当に欲しいんですよ。でもね、じゃ誕生日に買ってあげるからって言ったとした場合に、面白いんですね。誕生日まで時間があるでしょ。で、しばらくだったらもう、忘れてしまうことって結構あるんです。でも、本当に誕生日に もらうまで言い続けることもあるんです。その場合は本当にそれが切に欲しいわけなんです。でも、誕生日ねって言って、しばらくだったら忘れてしまうってのはその程度のものなのですね。それをいちいちもし与えていたらね、実は大人になった時大変困る子になるでしょう。わかりますかね。すぐに答えられたらいいことばかりじゃないんです、必ずしも。特にこれから終わりの時代は非常に厳しい時代になりますから、すぐに答えられることに慣れきった子供が大人になったら恐ろしい時代がやってきますよ。間違いなく。これね、面白いですね。で、神様はね、私たちはね、本当に愛していらっしゃいますから、ある場合はすぐ答えるんです。ある場合はすぐ答えないで、本当に私たちの願いが本当なのか、ね、そこね、問われることがあるんですね。だからね、求め続けるってことが大事なんです。答えが来るまで求め続けるね。これがね、一つね、大事なことなんですね。で、本当に求めている場合にですね、何かというとですね、私たちの心が本当に求めているかどうかっていうのはね、もちろん心を込めて祈ることもなんですけども、一つはね、祈りの態度に表れてくるんですね。例えばですね、問題が自分に関して起こる。ね、あるいは子供、家族に起こる。ね、あるいは、何かこう、本当に大事に思っている人に起こると。その時神様は真剣に祈る。でもその時にですね、例えば、教会に来て祈る人と、教会に来ないで祈る人がいるんですね。どっちが答えられるかというとね、教会に来て祈る人なんです。なんでかって。本当に神に求めることを表してるわけですね。神様、わかります？言ってること。神様に求めること。で、ね、さっき賛美された方がいましたよね、ここにね。ね。いつもこうやって賛美される方ですね。ね。ね。彼がですね、 彼の息子さんがですね、長男の方、今鹿児島にいますけれども、その長男の方が、小学校6年の時、もう今大学院生ですけれども、それまでソフトボールと野球をやってたのにですね、ソフトボールと野球を裏切ってサッカーに変わったんですね。ワールドカップがあったから、フランスワールドカップが確か5年の時かなんかね。で、サッカーやってたの。サッカーの時に途中にね、友達とぶつかってね、もうね、まともにぶつかって倒れちゃったの。すぐ救急車で運ばれたらですね、左手ですね、皆さんがこっちかな、左手を怪我してね、ここをな、あれしなきゃいけなくなって。これでね、膨らんじゃったんです、すごくね。でも、日本の名医が集まって手術をしてくださって、良くなったんです。でね、もちろん教会に乗ってたんです。で、お父さんもお母さんも乗ってたんです。ね。そしたらですね、私までも覚えてますけどね、水曜日でした。水曜日ね、沖縄からね、水曜日じゃなくて、おそらく水曜日だったと思うんだけどな、沖縄から私はね、福岡に飛行機で飛んできたんです。福岡に着いてすぐね、その、福岡の人と、それから北九州の人かなと一緒にね、車でね、その彼が入院してた病院まで行ったんですね。で、その病院に入ってね、6人部屋のお部屋のね、右の手前だったんです。よく覚えてる。なんか、すごく覚えてるんですね。で、すぐ入って行ってお祈りしようかって言ったんだ。だからね、とっても明るいやんちゃな子だったのにね、やんちゃってわかるかな。長崎でもやんちゃって言いますか？あ、よかったよかった、ね。やんちゃな子だったんですけれども、入った瞬間ね、雰囲気ってあるでしょ。そのね、右手前のベッドの中、周りがね、ものすごい暗かったんです。え？と思ったんですよ。ね、暗かったんですよ。明るいくらい、太陽の光が暗いとかそういうのじゃなくて、とにかく雰囲気が暗かったんです。え？と思ったんですね。で、私はね、お祈りしようかって言ったらね、6年生ですけど、立派ですね、ちゃんと私にはね、失礼な態度しないでね、ありがとうございます、祈ってくださいって言ってくれました。あら、祈りました。ね。そして、なんか、ぐっと励ましをして帰ってきたんですけど、本当に暗くて気落ちしてたんですね。なぜかって言ったらですね、さっき詳しく聞いたけど、中指と人差し指と薬指、真ん中3本がね、もう一生動かなくなるって先生に宣告されたんです。で、これはもう治らないって宣告された時だったんですね。それで、彼はショックだったわけですよ。もうこの3本の指動かなくなるって。で、これから思春期、青春期に入ってるから大変なので、ね、手術したばっかりだけど、ね、手術したけどダメだったと。ね、でやっぱり3本指を動かないとちょっとね、これから思春期、青春期に入ってきて、やっぱりね、人の目も気にするだろうから、1年経ったら、見せかけ上動くように見せれる手術があるから、治らないんだけど、そういう手術をしましょうっていうお話だったんですね。で、本人は衝撃を受けてたんですね。その直後だったんですよ。だから暗かったの。今から思えばね。でも私がちゃんとね、祈らせてくれましたし、ね、きちっと倒してくれました。で、お母さんにはね、やっぱ母親に甘えが出るんですね。母親に対してはですね、当時、ホージっていうね、ヤクルトスワローズでホームランを取った選手はクリスチャンだったんです。その方の本を雲の力出したんですけど、その本お母さんがね、これでも読んでごらんって言ったらですね、その本お母さんに投げつけた。それでバチってね。ね、僕は神様は僕の祈りは聞いてくれないんだ。もう神様なんていいとか言ってバチンと投げつけてですね。お母さんにはなんかすごくいろいろ言ったみたいですね。やっぱ母親に甘えが出るんでしょうね。そういう状況だったんですね。だったんですよね。で、私そのままね、確か水曜日だと思うんですけど、ね、正解の方に行ったんです。その頃はまだ予言した子はなくて、7時からだったような気がします。はい。そしたらね、お父さんはですね、さっきの子こうやって寂した人ですね。お父さんはですね、超企業戦士だったんです。ね。トップ企業に当時おられましてですね、そうね、超企業選手だったんです。で、福岡ドームのシステムを作った時の責任者の一人ですからね。で、そのね、いつもね、企業選手ですので、残業なんですね。で、お仕事が好きな方だったんです。自分の好きな仕事をした人だったんです。だから残業喜んでやったんですけど、7時から始まる北九州の政界に、福岡で仕事をしていた方が、7時5分前か10分前には政界上にいたんです。これは正解です。なんて言ってね。何かというとね、明らかに新幹線を使っても20分かかる。電車だったら1時間かかるんですね。ということは、5時台か、新幹線使ったのは6時ですけど、新幹線がなったら5時台には仕事を上げて飛んできたことになるんです。皆さんどうもか知りませんけどね、社会の第一線の企業選手のバリバリをやってきたっていうのはね、しかもいつもいつも残業してる人が、明らかにね、その自分の息子のためにね、正解に行って祈ろうと思ったんですよ。だってね、9時に来ちゃっていいじゃないですか。9時半に来たって、ね、祈りだけだったら受けれるんですよ。でもちゃんと7時前に来て、正解の始まる前に来て、正解に出てから祈ってもらうっていうのはね、本気で神を求めている証拠なんです。実は皆さんね、神様って心を見るんです。心ってね、現れるんです。心はね、どんなに心で言っててもね、 態度が全然そうじゃない人っているんです。それは偽物です。心って現れるんです。日曜日より神様が大事なことがある人は、どんなに言ってもダメです。神様よりそっちが大事なんです。本当に神様が大事なら、そこを大事にしてほしいんですね。心って現れるんです。で、その人はね、来たんですよ。でね、私ね、その、お見舞いしてきたばかりだから、今でも言って、真ん中のね、左か皆さんって、左の真ん中から2、3番目に座ってたんですけどね、もうね、ね、今お見舞い来ましたって、あの明るい子が暗かったから、指が治るようにと明るくなるように祈りましょうって、真剣に祈ったんですね。当時30人から40人近く集まってました。ね、それでこう祈ったの。すごく精霊が働いてね、祈り終わったらなんかね、心が熱くなりましたら、そのお父さん涙ぐんでおりました。ね。それで、正解が始まって、正解して、で、9時過ぎに正解が終わって、でね、それぐらいみんな30人ぐらい集まってましたみんな祈るわけ片っ端からね。でもね、お父さんは後片付けしすぐ飛んでこないで後片付けしまして、一番最後に来ました。もう9時55分ぐらい。ね、ね、まあ座られて、もう祈ること分かってるから、じゃあ祈りましょうって祈り始めた。で、今はその方は心がとても内側は実は熱い方だということを知っておりました。でもその頃はですね、そんな雰囲気じゃなくてクールに見えたわけですよね、とってもね。で私もね、ね、ちょっと遠慮がちに祈り始めたんですね。天のお父様、ね、彼の指が必ず動きますようにとこに祈ったらね、アーメンとか聞こえてくるんです。えって思ってね、ね、ね、必ず治りますようにとこういうのを静かにね、たらアーメンって声が聞こえてくるんですよ。で、アーメンってなんかそういう風に言ってくれるタイプじゃないと思ってたんですよね。いや、皆さんやっぱり僕知ってるね、皆さん実はね、すごくね、気遣ってんですよ。だからね、やっぱりね、相手に合わせて言わないといけないからね。相手がその控えめの人なのにガガガンって乗ったら気遅れするでしょ。静かに乗ってたの。そしたら、アメンってこう、と思って。だからちょっとね、勇気持ってね、指を直れとか言ったらですね、アメンとかって言うんですよね。これはいけると思って、ガガガガって本来の私に入ったのに、カシャーって言ってね。そしたら向こうも真剣に乗ってきてですね。で、まあ、当時は30代じゃなかったかと思うんですけどね、相手も30代じゃないかと思うんですけどね、30代の男同士がこう手を組んでですね、祈ったわけですね、気持ち悪いかもしれませんが、そしたらその私の手の上にですね、お父さんの目から涙が落ちて当たったんですよ。私祈ってるか分からなかった。だから、えっって言ったら、なんかポタポタ落ちてきたから、えっと思ったら、泣いてたんですよね。ああ、忘れないですよね。あれでね、ますます燃えてきまして、なまれってこうやってこうやってですね、祈り終わったんです。とか面白いね、皆さん。日本人の社会人男性ですね。祈り終わったら、さっと涙を拭いて、全く泣いてなかったかのような顔して、ニコニコしながらみんなの人と一緒にまた片付け始めたんですね。私ね、うわぁ、これが日本社会人男性とか思いましたよね。で、皆さんね、来たんです。そして心を合わせて真剣に求めたんです。もちろん教会に祈ってました。お母さんも真剣に祈ってました。でも家長であるお父さんが、彼の最も神様から権威を委ねていたお父さんが、いつも仕事が大好きでバリバリやってたお父さんが、それを早く切り上げて、正解に来て、神に向かって真剣に祈ったんです。心を注いでね。何が起こったと思いますか？土曜日の日にね、指がね、動き出したんです。救急街道でした。ね、教会に電話あるでしょ？土曜日に電話かかってきて、もしもし、と言ってね、その人からね、今病院にやっと休みが、土曜日やっと休みなんで病院に来たんですけどね、指が動き始めましたって一本ね。とか言って、じゃあきっと全部動きませんって、はい、動きますとか言って、すごいですね、言ったんです。ただね、その後ね、一回動いた指がまた止まったんです、二週間。試されましたね。二週間後、全部動き始めました。そして先生にまた呼び出し送ったんですね。ね、前動かないと呼び出し送って、今度はね、あ、もう退院していいですよって、動いてるって。先生、なんて言ったか。子供は回復が早いね。日本の医者さんね、もうちょっと奇跡を認めてほしいですよね。ね、ね。私はお医者さんすごく尊敬してますよ。ね。牧師じゃなかった医者ってのはすごくね、なりたかった仕事の一つですからね。だけど、ね、神様とか奇跡とかね、いうことをね、もうちょっと認めてほしいですよね。ね。で、何かってね、言ったんです。わかります。お父さんは今でもね、これは神がしてくださった奇跡だって信じてます。私もそう信じてます。動いちゃったんですよ。治りました。そして懲りもせずその後もサッカーをやっておりました。北高に行ってサッカーをやり、鹿児島大学に行ってサッカーをやり、大学院で今研究があんまり忙しくてやってはいませんけど、やってましたよね。サッカーやってるけどどこでわかりますか？手が治っただけじゃないんです。その時は衝撃がかなりあったんです。心の傷にもなってないってこと。指が治っただけじゃなくて、心の傷も癒されて、全然明るい、ね、 喜んでこうやって、こうやって、こうやっていても寂しいんですね。彼は何でか知らないけどね。賛美の仕方はお母さんに似てますね。こんな風にしたりとかね。こんな風にしてますからね。ラジオはね。なんですね。心を入れて不可能に向かって祈るんです。自分のことでも、愛する人のことでも。神の手を動き始めます。で、祈る人はね、神を体験するんです。すぐに答えられることがあれば、すぐ答えられることもあります。例えば今の指だって、一回動いたのが一回止まったんですよ。希望を与えてられてから止まるときついですよね。でも2週間後に再び動き出しましたし。で皆さん、長くね、祈ってることあるでしょ。この前話したかな？つい最近すごく嬉しいことあった。熊本でね。もうこれは結構長いんですけども。まあ、別居のような感じになってて、離婚はしてないんだけども、奥様が、ご主人が実家の方に行って、そこでもう最近帰ってこない。ね、まあ、そういう感じだったんですね。それで、それが結構長くなってた。で、いろいろ、ね、クリスチャンだからってことで迫害されてるっていうことなんだけど、それだけじゃないみたいなんですね。それで、最初はね、ご主人の両親に対して、特にお母さんに対して、その姉妹はちょっと許せないことがあったんです。ね、まあ、その内容は今日は明かしません。本人が親でしたら話し始めます。あったんです。ね、そして最初は自分の両親は自分の味方だったのに、そのうち今度は自分の両親も相手の味方になって、クリスチャンであるばっかりに孤独になってですね、すごく追い詰められたんですね。でも、いよいよ、その、離婚の後全部書いてですね、送ってくるような感じだったんですね。ところがですね、教会でね、感謝踊りをしながらですね、祈り続けたわけですね。徹底して神様に。そしたらですね、つい最近1ヶ月前かな、ちょぐらいですね、奇跡が始まってまいりました。まず2ヶ月ぐらい前にですね、自分のお父さんね、自分のお父さんとね、久しぶりに話ができてね、心が解け合った。そして、お母さんと両親と、実は和解できたんです、まず。突然ですね、ご主人がね、戻ってきたんですって。で戻ってきてもすぐまた元に戻ることが多かったのに、戻ってきてですね、それでね、話がしてね、うまくいったんです。それで、ご主人の両親のところに、お母さんのところにですね、謝りに行くっていうか、話し合いに行くことになったんです。それで話し合いに行ったらですね、ご主人のお母さんはね、今までだったらですね、なんかすごく冷たかったそうなのに、わだわだ清掃して、お待ちになっていたそうです。それでですね、すごく良かったんですって。それで本当に和解ができたんですって。で最近その人はね、ものすごい喜んでますよね。あれでね、やっぱ時ですよね。でその熊本教会の人みんな喜んでますよ。知ってるから。で彼女はね、諦めなかったんです。感謝しながら神様に祈り続けてたんです。でこの中で皆さんね、祈ってるんだけど、なかなか答えが来ないからって、諦めかけてる人いませんかね。答えられる直前が一番シビアなんです。そこで投げないように。一人だったら戦えません。一人で戦ってて祈れないと思ってる人、全然あなたの信仰は弱いとか、あなたがダメなんじゃありません。あなたは人間として普通で当たり前です。だから教会なんです。みんなにみんな言う人はありませんよ。でも本当に心分かち合える人と。そういう人たちと一緒に身体の教会で祈り続けるんです。でその時ね、神の問いが来るとね、神の手が動き始めるんです。体の癒しも奇跡ですけども、人に人の心は変えられません。自分の心だって変えれないでしょ。許したくても許せないことや。ね。もういいと一生懸命思うのに、そう思うのに、パッと会ったらもうギャーってなってしまってどうしようもないことってありませんか？自分の心さえ変えられません、人には。でもね、神様にはあなたの心も人の心もいい意味でですよ。よくして変えてくださることができになるんですよ。だから祈るのです。この方に向かって。この方に向かって私たちが祈りを上げ始めるとき、神の手を動き始めるんですね。どうぞそのことを覚えてください。いろんな不可能があると思います。ね、今日はまあ分かりやすいので体のこととね、しましたけど、境内もそうですね。いろんな不可能があると思います。でもそれに向かって祈りましょう。自分のこと、家族のこと、友人のこと、その時神様は答えてくださるってことをね、どうぞ覚えておいてほしいです。で、これから祈りについてもうちょっといろいろ話しますけども、今日は第一回目、祈り始める。不可能に向かっても諦めないで、頑張るとは言いません。教会で共に祈り始めましょう。で、本当の願いを祈り始める。ですから、二番目、三番目とか、ね、遠慮して四番目なんて言わないで、本当のこの願いを祈り始める。本当にこうなってほしいっていうことを素直に求め始める。そこからスタートしましょう。で、神様がその願いをね、変えなさいっていう場合あります。 それはまた別です。でも自分で勝手に考えて来ようなんて思わないで、本当にあなたの素直な心の願いをまず神様に祈りましょう。そこから始めましょう。その時神様が動き始めるということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。それでは今日はね、ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。求めなさいとあなたは言われました。探しなさいって、そして叩きなさいと。人生には開かれなきゃいけない扉があります。進学の時、就職の時、また結婚の時や、それ以外にもいろんな時があるでしょう。諦めずに叩き続け、また必要なものを見つけなきゃいけない時があります。探すことができるように、そして神様に向かって大胆に求めることができるように。どうしても遠慮してしまうことや、自分なんかって思ってしまうことが、申し上げません、神様、私たちは結構あります。どうぞ神様、私たちがもっと素直になって、命を懸けて愛してくださったイエス様に、十字架にかかるほどに私を愛してくださったイエス様に、父なる神様に、もっと素直に、もっと大胆に、本当の私の願いを心を注ぎ出して祈ることができるように、求めることができるように、とどめ導いてくださることをお願いいたします。そしてあなたの御手が動くことを、あなたの奇跡が現れるのを共に見ていくことができるように導いてください。イエス様、すぐに答えてくださることがあるから感謝します。でも時間のかかることがあります。私たち諦めやすいものなので、御神なる教会で共に祈り合いながら、神の答えが来るまで祈り続けていく上からの力をどうぞ与えてください。そしてあなたの用意された勝利と逆転を具体的に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。神様、祈りたいと思いますけれども、祈る前に短く悔い改めをしましょう。罪があると祈りが手に届きませんので、お一人一人神様の前に短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆に神様に向かって、あなたの願いと求めを祈りましょう。主はその願いと求めに喜んで答えてくださいます。天のお父様、今キリストイエスの名によって祈ります。お一人お一人にあなたがその願った願いに応えて、経済、健康、夫婦関係、親子関係、職場、学校、イエス様、いろんなことがあると思いますが、その一つ一つに対してあなたの答えを、あなたの勝利を、あなたの奇跡を、あなたの癒しを具体的に明確に表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、体を健康になれ。イエス様って命ずる。心を健やかになれ。統合失調症、思案、不安神経症、躁うつ病、不眠症、血管中等性障害、イエス・キリストって命ずる。心の病、癒されよ。恐れ、その人の心と思いの内から出ていけ。がん、腫瘍、ポリープ、皮膚病、イエス・キリストって命ずる。11時間続きます。消えてなくなる。イエス様って命ずる。癒されよ。対人恐怖症、恐れを取ってください。全く愛を恐れを締め出します。全く愛を恐れを締め出します。神様の愛を注いで恐れを取ってください。恐れを、イエス様って命ずる。神の愛によって、出て行け。指の痛みを癒してください。境内の問題に対して主の解決と勝利をください。この境内に対して解決と勝利をください。イエス様って境内に向かって、境内に対して解決と勝利をください。感謝します、感謝します。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら、ありがとうございます。ハラバラバラサンダラスバラ。夫婦関係、親子関係に忍び手を伸ばしてください。夫婦関係、親子関係で、かなり、ちょっと厳しいっていうんでしょうかね。ことがある方います。ある方は、一緒にいるけど、実はすごく、心がなかなか通じ合わなくていたんでる方。ある方は、別々にいて、すごくこう、もう一緒に戻れないなと思っている方がいらっしゃるんですけど、神様言われます。私は回復する神です。あなたは単純に素直に祈り始めなさい。その時私はあなたの心の内側に深い癒しを与えていきます。知っている。私はあなたが傷ついたことを知っている。あなたはでも深いところで私が悪かったと思ってるんですが、でも一方で相手にあなたも随分傷つけられてしまって、 その結果、悪いと思うこともあるけれども、それとともに傷があるので、謝れないし、謝ってほしいと思っています。でも、しゃがれます。あなたは素直に回復を求め始めなさい。そして、あなた自身の癒しを私は与えていこう。あなたが私の愛の中で癒されるとき、あなたの内側に全く新しい変化が始まります。その変化は、相手の心をも飲み込んで、あなたに回復と奇跡が始まってくると称されます。それは単にあなただけではなくて、あなたの親族や多くの人々に非常に深い癒しと希望を与えていくと称されます。求めなさい。求めなさい。私は回復を与えていこうと称されます。天皇と様、生きておられる神様が癒しを与え、回復を与えてください。また一人一人の願ってる願いに対する神の答えを与えてください。感謝します。ありがとうございます。上司との関係を祝福してください。夫婦関係は関係に聖霊の力をします。許しと和解の力をイエス様と解き放ちます。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。